皆さんこんにちは。9月15日第690回道草より道気まぐれラジオです。キリがいいね。690回、でもあと10回だと700回だね。もっとキリがいいね。というわけでキリがいいところで、今日はゲストの方に来ていただいています。白川克信さん、登別市観光交流センターヌプル、ヌプルっていうのはこれ北アイヌ語だね、の、学芸員の白川克信さんです。日本ジャパンアウトドアリーダーズアワードの、最初の大賞受賞者なんですよね。2017年かな、受賞者です。白川さんです。こんにちは、白川さん。
こんにちは。
どうも。2017でよかったっけ。
そうです ね。確か2017だと思います、ね。
はい、この総林社地を始めた年に受賞された方で、そこの受賞式の会場でお会いしたのが最初でして、その頃は北広島町立芸北高原自然館というところの学芸員をされていて、そこでの活動を、応募の、内容で書かれて対象を取られたんですけども、そこから、17年だから6年7年を過ぎて、北海道の登別にシフトしたということで、まあちょっと全国の方が聞いているので、お分かりにならない方もいるので、広島の学芸員になる、どうしてなったかぐらいから少し自己紹介をしていただいていいですか。
はい。改めまして、白川と言います。僕は1973年の生まれでして、子供の頃から野外で遊ぶ、特に福岡出身なので、田んぼの中の水路とかですね、そういうところに入っていろんな生き物を捕るのが好きだったっていう子供時代を過ごしました。で、ちょうど高校で大学の進路を決めるぐらいが、なんていうか、地球環境問題とか、アルファとか、フロンガスとかですね、オゾンホールとか、ああいうことが話題になり始めた頃だっただろうと思います。
はい、
で、その後にエコブームというのが来るわけですけど、はい、まさにその時代に大学を選び、大学に行きました。
はい、
で、選んだのが、農学部とか生物、理学部の生物とかではなくて、総合科学部というところを選んだんですね。
うんうん、
で、やっぱりやりたい、これは友達の勧めで選んだっていうのがあったんですけど、後から考えると正解だったなっていうふうに思ってます。で、なぜかというと、やっぱり環境問題とか自然保護をするときに、生き物のことばっかり見ててもできなくて、
なるほど。
で、それ、生き物が、どうなってるかとか、自然がどうなってるかを知った上で、やっぱ働きかけるのは社会の方なんだなって、後から理解しました。で、大学の時は遊んでばかりだったんですが、興味としてはそういう自然保護とか環境保全にありましたね。で、大学には結局11年間行っていたんですけど、卒業論文から博士号までずっと芸北、広島県の芸北というところで、湿原、湿地の研究をしていました。
はいはい。
で、その大学院の最後の2年間、卒業、要は留年なんですけど、留年する2年の年に、芸北に来た、当時は芸北町ですが、芸北町立高原の自然館という、先ほど紹介いただいた、フィールドミュージアムっていうのができたんですね。
はい。はい、
そこで、2年間大学に行きながら、
なるほど。
というか、臨時職員として働いていた、はい。で、フィールドミュージアムなので、野外でいろんな生き物を観察するプログラムとか、あるいは、蝶とかを一緒にするとか、そういうことを、業務としてやってたんですけど、
なるほど。ちょっと今ね、電波が悪いみたいな、ね。
他に就職しないといけないんで、ずっと臨時職員というわけにはいきませんから、
はいはい、
教育庁に、そうです。 電波悪いですか。
うん、ちょっと電波が悪い。一回画面を止めてもらえるかな。
ちょっと接続し直しましょうか。
うん、要は俺は大学卒業してからどっか就職してたのかなと思ったら、そうじゃないんだね。学生の時からこの、芸北高原の自然館というところに、で、まあ学生やりながら働いてたわけだね。だいたい大学に十何年も行ったってすごいね。ちょっとまたつながったら、
はい。
おお、つながった。ちょっと画面をオフにしてもらうといいかもしれない。今、ズームで話してるけど、ね。
はい。
そうか、そうすると、大学卒業と同時に、そのまま職員になっちゃったっていう話かな。つながりますか、白川さん。今、ミュートですね。
ですね。
はいはい、OK。
こちら繋がってるみたいな。
はい、大丈夫ですよ。
大学卒業して、就職したというよりも、
うん、
大学に行きながら、まあ、その職場に、
そう。
なんていうか、
うん。でも、
ですね、
でも臨時職員だったんでしょ？
そうですね。
うん、
臨時職員で、2年間勤める最後の、2年目の、11月ぐらいだったと思うんですけど、
うん、
そのところに、やっぱり博物館の、募集が、学芸員の募集が出たので、
うん、
まあ、そこに推薦状を書いてほしいということを教育長に話をしたら、
うんうん、
まあ分かったって言って、推薦書の書式は受け取ってくれたんですけど、
うん、
そのあと何日かしてから、その町内放送でですね、
うん、
芸北町では学芸員を1名募集しますって報告が流れたんですよ。僕には何も言わずに、やっぱり役場の中でその、再話し通して、まあ募集まで持っていくまでのスピード感がすごかったんですけど、
すごい
力も
じゃあ推薦書を書いてくださいってお願いしたら、
はい、
募集要項が来ちゃったわけね。
そういうことです。
すごいね。
個人的には何も言わないんですけど、まあそういう大掛かりな呼び出しがあり、で試験を受けて、学芸員になったのが2003年4月ですね。すごい。
町内放送で実質上あなたが呼び出されてたけどね。
そう。当時、3000人もいない町ですからね。
すごい面白い。そう。
ここがありました。
うん。っていうことはもう、大学の時はずっと自然館で働いてたってことはね。
そうですね。
はいはい、
2年間含めると全部で22年間。
うん、なるほど。なるほど。
自然館のことになりますね。
そうですか。で、22年働いて、まあ、ジャパンアウトドアリーダーズアワードでも表彰を受けたんだけど、まあ、簡単にどんなことやったかっていうのは聞いてもいい？
そうです。
うん。
はい。まあ、ジャパンアウトドアリーダーズアワードの、いわゆるジョラの、その、うん、募集要項っていうのが、その未来を作る、人づくりというか、未来の社会をどう作っていくかというところにフォーカスしていたので、
うん、
そこに書かせていただいたのは、確か、芸北瀬戸山再生事業という話だったと思います。うん、そうだね。で、僕自身はその、特に西日本を中心に全国で問題になっている里山っていうのが、
うん、
里山をどう守っていくかっていうのは問題だと思ってました。
うん、
先ほどちょっと言った1980年代頃から自然保護の機運が高まって、全国でそのボランティアで山の木を、
うん、
まあ、山を整備しよう、うん、森を整備しようという動きが始まったんですが、まあ、ボランティアでこれだけの面積全部を守ることはできないなっていうのを学生時代からずっと思ってたんですね。うんうんうん、で、まあ、やっぱりボランティアを募って森をどう変えるかじゃなくて、社会の仕組みを変えて、どう、人と森との関係を作っていくかっていうところが大事だと思っていたので、でただそれがどういうことがいいのかっていうのはずっと分からずに過ごしてました。で、それを2011年に僕自身は知った話なんですが、高知県のいの町というところで、間伐林を伐採すると、伐採して木を持っていくと、町が、その間伐林の木に対して、買い上げのお金に上乗せしてお金を出すっていう事業があったんですね。 今それを木の駅プロジェクトという形でパッケージ化されて全国で進められています。その仕組みだと、その木のお金に、やっぱり行政がお金を出し続けるということは、ボランティアと同じように、社会資本がずっと山に食われてるっていう状態なので、それじゃダメだろう。で、そうじゃなくて、やっぱり山の木にきちんと価値づけをすると考えた場合には、原木というところは歴史的にたたら製鉄の場所なんで、炭焼きとか、燃料に木を使ってたんですよね。で、その仕組みをどうにか戻せないかなって思って考えた瀬戸山事業です。で、中身はですね、山の木を切って持ってきてくれたら、広葉樹を、1トン6000円分の地域通貨で買い取りますよってし、そういう仕組みです。その買い取った木は薪にして燃料として売ったり、あるいは薪ボイラーのお金に売ったりして、で、その収益でちゃんとその仕組みを賄うっていう、そういう仕組みを作っていたんですね。で、今は、年間、売上が、800万円を超えてるみたいなので、職員もそこで雇うことができますし、何よりその、オイルを使って、石油ストーブとか、重油のボイラーから、地域の木材に変わることで、CO2、カーボンニュートラルの実現に貢献しているっていうところもありますし、もともと僕自身が思っていたその里山の整備っていうのはですね、山の持ち主自身によって進むっていう、そういう仕組みです。で、ジョラに応募させていただいたのは、その仕組みを、小学生が学ぶプログラムを作っていたんですね。で、小学校5年生が山で木を切ると、大人と同じように、1トン6000円分の商品券という同じレートで、木を受け取ってもらうっていうことを、学校の授業カリキュラムとして作っていきまし
そう
た。
だ
これ、
ね。
小学校の協力も、大きかったですし、NPO の協力ももちろん必要で、いろんな人たちのと一緒にそういうプログラムを作っていったっていうのを評価していただいたと記憶してます。で、学芸員の仕事っていうのは、本来はですね、本来というか、博物館の学芸員は博物館の中にある、展示物を管理したり、何より標本を保存するっていうのが仕事なんですが、自身はその高原の自然館というフィールドミュージアムっていう分類に入るところに勤めましたので、つまり野外そのものが博物館の収蔵物ですね。で、里山という収蔵物を守るための仕組みを作るのが、学芸員の仕事だっていう、そういうふうな、理由から、そういう仕組みを作っていったっていうのが、瀬戸山事業です。今同じように、瀬戸山と同じようにですね、山の木だけじゃなくて、草原のススキですね、かやを買って集める。それを、かやぶき屋根に出荷しながら、お金になるっていう仕組みを、これは中学校の授業として作っています。確かそれについても、書かせてもらったかな。そういう仕組み作りをしたのが、芸北の時代ですね。
この話聞いてるだけで、時間いっぱいになっちゃうね。
すみま せん。
で、そういうようなことをやっていた白川さんが、この春、2023年の春だっけ、引っ越し。
そうですね。4月に
だ
引っ
よね。
越しました。はい。
突然の、いろんなとこから情報が流れてきて、どうしたんだみたいな、ちょっと驚いたんだけどさ、登別市観光交流センターへ動かれたということなんですけど、なんでまた広島から登別なの？
直接の理由は、僕、去年結婚しまして、
ええ、そうだね。
崔君が登別の人だったので、2人とも働いてたんで、どちらが動くかっていう話のところなんですけど、ちょうど50歳になるなと思ったら、ち
白川さんがね。
ょうどいいなと思って、で、僕の方がこっち側に動いた。
なるほど。
で、先ほどの 瀬戸山事業とか、
うん。
プロジェクトにしても、NPO が中心で動いていた事業で、いろいろな企業に僕自身も関わっていたんですけど、むしろその、里山とか、草原とかっていうのは、人間、一世代の時間じゃなくて、すごく長い時間なんです。自分がいなくなった時に、その仕組みが残ることの方が、本質だなと思うと、ずっと自分がいるわけでもないんだ、みたいなことを考えて、こちらの方に動くというのも、あるなと思いました。
そうだよね。で、なんていうの、うまいこと、また学芸員、そのまますんなり。これ、ホームページ見たらさ、この登別市観光交流センターもなんか、見計らったようにというか、2013年の3月にオープンなんだよね。
そうですね。この3月にオープンした施設ですね。で、僕自身は採用は9月なので、本当にこの間の、
そうな
8
の？
月から働いて、また同じようなパターンなんですけど、8月からちょっと臨時職員として働きまして、9月1日の採用で、ここの職員になったところです。
9月1日とは、この9月1日、去年の9月1
はい、
日。
そうです。はい。この9月1日です。
そうなの？
そうなんですよ。だから、ずっと、仕事してなくてというか、何もしてなかったわけじゃないんですけど、この9月から来たところです
な
ね。
るほど。じゃあもう、でもあれだね、広島の、立ち上げもやってきたから、今度の立ち上げも、じゃあ、その時の経験が生きるね。
そうですね。活かせる部分はちょっと活かしながらやっていきたいなとは思ってますし、だいぶ広島の時よりも、何を先にすべきかっていうのは、だいぶ見えているので、いろいろ、まだまだ立ち上げなんでバタバタはしてますけ
なる
ど、
ほ
落ち着いてやってる感
ど。
じはありますね。変な話ですけど。
どうしたいの？これから。登別市観光交流センター、ヌプリをどうしたいのはあるだろうし、あなた自身の、人生というか、これからどうしたいって。
そうですね。広島でやっていたときは、その所属しているところから求められることと、自分がやりたい、もともとやりたかった自然保護とか、環境保全っていうところが、随分重なってたと思うので、その立場としてずっとやってきたところはあるんですが、やっぱりここは観光っていうのがあって、観光交流、今までも広島でも観光、分野と一緒にやったりも仕事もしたんですけど、まずここは軸足が観光なので、この職場としては、その観光の中にどれだけ自然への眼差しとかですね、そういうところを入れていけるかなっていうのが僕自身の職場の中での興味ですね。もう一つはやっぱり施設の中にずっとこう入っちゃうと見えなくなる部分があると思いますし、何より自然保護とか環境保全というところに関わっていくなら、ここだけではできにくいところがあるだろうと思っているので、自分としては個人事業主の部分と、それから、NPO をこの9月1日に設立総会をしまして、申請しているところなんですよ。そういうその3つの、なんていうか、部分の、名詞使い分けながら、自分の中でバランス取りながらやっていきたいなと。
どんな NPO を立ち上げたのよ。
NPO はですね、名前から言うと、落ち穂って言うんですけど、
落ち
落ち
穂。
穂拾いの落ち穂って言わせてもらって、なんていうか、世の中でいろんな、今まで広島でやってきた中で、ちゃんと地域の情報が地域の中に残っていくことが大事だなというふうなことを感じてます。今インターネットがあるから SNS とかいろんなものでそういう情報自体はいろいろ流れているんで、そんなの今だったら大丈夫だよとか Google にちゃんと蓄積されるよって思われるかもしれないんですけど、そこではなくてむしろ、地域の学術論文ですね。それが今だいぶ疲弊してるなっていうふうに感じてるんですよね。情報が 簡単に出すことができるようになったので、なんていうか、曖昧な情報が出ていくと
はい、
か、
はい。
レビューを受けてないままの情報が出ていってしまってて、フェイクニュースとかも
はい
よく言うんですけど、意図せず、不安定な情報がたくさん出てる。で、そうじゃなくて、地域の中に、論文を出せるような仕組みを作ればいいなと思って、そういうプラットフォームを
はい。
作って、全国各地で学術雑誌が生まれるような、そうい
す
う
ごい。
動きを作りたいなと思ってます。
いいね。そう。いやいや。すいません。その話もっと聞きたいね、それ。ウォッチ棒の話。でもすいません。時間がもうですね、とっくに予定の時間をオーバーしてし
すい
まっ
ません、
た。
大
いや、
したね、ちょっと。
全然大丈夫。ちょっと他のチャンスを作ろう。地域の学術の、落ち棒の話はね。
ありがとうございま
ね、
す。
改めてぜひ、聞きたい。いや、それすごい大事なことだと思います。僕らはね、総林社中でも、波紋っていう雑誌、情報誌出してるけど、まだ学術というものではないし、そういうものを作ろうと思ってないんだけど、でも、そういう地域の人と、そういう学術論文みたいなものとかきちんとつながっていくってとっても大事だよね。ありがとうございました。今日は。すいません。忙しいところ。
ありがとうご
は
ざい
い。
ました。
また、ちょっと機会作りましょ
はい、
う。
ぜ
はい。
ひよろしくお願
は
いし
い。
ま
どうも
す。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、今日は白川さんにお話を伺いました。最後に聞いた話ってとても大事だよね。落ち棒の話は、もしできれば円形劇場かなんかで話してもらったらいいなというふうに今、ちょっと感じています。ぜひ皆さんもそういうふうにして地域できちんとそういう情報を積み上げることで行政だとか大学だとかいろんなところに働きかけるときにもきちんと理論がついてくるって大事なことだよね。ということで、今日は白川さんにお話をしていただきました。それでは今日はこれぐらいで。